今日は木下先生が高松東教会の伝道集会のご奉仕に出かけておられます。お留守の講談をですね、長老が代わることになっておりますので役目を果たさせていただきたいと思います。何をお話ししようかなと思いましたが、整備の高校生の皆さんもいらっしゃるんですが、私は40年間ほどですね、中高の教員をやっておりまして、理科の教員です。愛知県というか名古屋市の私立の中高ですね、理科の学校です。で、礼拝の時にこういう話、私の勤務しているところでもしたことはないんですが、中学高校とですね、当然変わるので、その時に、そういう役職になるとですね、話をしなきゃいけないので、で教育のことをちょっと2つほどですね、加納教会の教会の方もいらっしゃいますが、ちょっとお話をまずさせていただきたいなと思います。一つ目はですね、義務教育ということですね。義務って言ってみますが、何が義務なのかですね。今いじめとかいろんなことがあって、多分ちょっと間違って取ってるかなというところもあるので、教育のことについては教育基本法というのにですね、書いてありまして、17条の2項というところにですね、義務教育についてですね、書いてあるんですが、保護者は子どもに義務教育を読んだ方がいいですね、間違うと良くないんで、保護者は子どもに義務教育を受けさせる義務がある。国や地方公共団体は義務教育に必要な費用を負担するというですね、これが2項ですが、義務なのは保護者がですね、子どもを義務教育を受けさせるということが書いてあるんですね。最近はいじめがあったりして、子どもが学校に行かなきゃいけない、教育基本法には子どもが出るでないですね、親が行けるようにしなさい、言い方が悪いですが、生まれながら体が悪くて学校に行けない子もいます。その子に学校に行けとはですね、当然言えませんので、よく考えればですね、全部の子が義務教育を受けるわけではないんです。いらんことを言いますが、教育調査というのはですね、小学校の6年生と、中学2年ですかね、全員でやりますが、それは全員ではないですよね。不登校の子もいますし、体の悪い子もいますし、いろんな子がいるので、統計というのは10分の1やればですね、十分正確なデータが出るんですが、もうこの時点でだいぶ批判をしてますが、ついでに言っておくと、全部ですね、採点をして Excel というファイルに、この子がここが合ってて、ここが間違ってて、これで何点ですって全部学校がつけて、それを文科省に出すんですね。で、早く出せっていうだけで、費用は一切それぞれの学校が、採点もしなきゃいけませんし、最近はですね、マークシートではなくなっているようですので、それ全部学校がやるんですよね。で、一つ目は今、義務教育というのは保護者が子どもを義務教育を受けさせる義務がある。もう一つですね、最近は今高校もですね、授業料の無償化ということが起きていますけれども、公の教育、公教育というですね、言葉があります。公立の学校じゃないですね、公教育、これは教育基本法の中にも書いてありますので、これも違って言うといけないので、公教育とは国家または地方公共団体のような公権力の主体が行う教育、私の教育、私教育に対する概念であるが、 私立学校も公の支配に属する範囲でその一端を担い、社会教育もその側面を持つものとされてきている、しているというのはだいぶぼかしてですね、責任をだいぶ逃れようとしているところがあるんですが、世界では公教育ですね、教育について国が費用を持つという意味ですよね、公教育、バウチャーというですね、どこの学校に行くかは分からないので決まった額のお金をその親に渡して、そのお金を使ってそれぞれの学校を受けるっていうですね、そういうシステムが世界にはあるんですが、まあアジアではといった方がいいですかね、そういう思想がないですね。で、今、少数与党の結果ですね、高校もですね、授業料私いつも含めて、国が払うという形になっていくようですが、困るんですね。なぜ払うのか、ちゃんとしないのに、話し合いをしないのに、そういうことが決まっていってしまう、払われることはいいことだと思いますが、どうしてそういうことをするのか、今までそういうことはどうしてされなかったのか、まあ、今、お金のことなので申し上げますが、先ほど申し上げたですね、義務教育はですね、国が支払うと書いてありますが、私が行ってた中学の、子どもたちは支払われていないですね。まあ、これは維新の、肩を持つわけではないですが、大阪市は、大阪はですね、私立の中学校の授業料も全部出してるんですね。で、まあ、今は東京都も大阪もやってるので、これを全国にやろうっていうことになっていますが、まあ、少数与党の結果というか、その前からですね、もう野党の主張が急に取り入れられて、概念も何にもなく進んできているので、結局少子化が問題ですよね。で、日本も韓国も中国も少子化ですが、教育の考え方に問題があるんではないかなと思っています。で、愛知県の場合だとですね、私が勤めていたのは2021年の3月までですが、50対50、公立に行く子が50、私立に行く子が50というですね、まあ、高校入試を受ける3年ぐらい前に協定があって、その数の定員を、公立の高校とが50ですね、当然ですね、十何年前に生まれていますので、その時の、届出をですね、戸籍を見ればそこに何人の子どもがいるかということは分かっていますので、その人数に対して正確でないですよね、本当は出入りがあるんで、でもそんなのは無視をしまして、50対50で50が公立の高校の定員、50が私立の定員になるように定員を作るというですね、まあ、先ほど、公教育の多分担うという言い方をしていますが、それは半分ですね、私が言っていた愛知県では半分をですね、私立の高校が受け持つ、これは岐阜県でも同じことをやっていると思うんですけれども、その結果ですね、それぞれの学校の定員を大幅に違うとですね、ある学校に大きな穴、まあ、今でも空いていますが、さらに大きな穴が開きますので、そういうことが行われています。これは今日の説教とはですね、関係なくて申し訳ありませんが、で、ここから今日読んでいただいたですね、聖書のところ、ルカの福音書の、思い悩むなというところですね。ただこの思い悩むなというですね、聖書の箇所は皆さんもご存知だと思いますが、マタイによる福音書にも書かれています、三条の説教と言われる部分ですね、でも今日はですね、そこではなくてルカの福音書の方を選ばせていただきました。なぜかはまた申し上げますが、思い煩いをですね、してはいけないというふうに書いていますけれども、 何でもですね、思い煩いは悪いと言っているわけではなくて、多分ルカも自分たちの教会が、まあ、この場合はまだ教会になっていませんが、群れのことをですね、いろんな心配をしたり、必要な心配もあるわけですが、そうでない、思い煩いをですね、しないようにということを言っています。一つ目はですね、神様が与えてくださった命、ここでは命と体という言葉で人間全体を表していますが、それを、素晴らしいものとして神様が作ってくださっている。創世記の一番初めのところには、神の形に似せて私たち人間を作ってくださっているわけで、その素晴らしく作ってくださった人間ということをですね、私たちが衣食が貧しくてもですね、それでも幸せに生活できるようにはされています。また私たちのですね、装い、まあ、ここではあの鳥のですね、それから野の花のことが書いてありますが、そのようなものにも神様が恵みを与えてくださっている、私たちを十字架上で血を流し合い、その罪の中から救い出してくださった私たちに、それ以上に良くしてくださらないことがあろうかと言っています。また、人間の限界ですね、まあ、今はですね、科学技術が進んで、先ほど私は理科の教員だと申し上げましたが、最近のですね、あの NHK の番組を見ていると、私が教えていたことと相当違うですね、脳があって中枢神経があって、そこからですね、いろんなものが働く、まあ、あのコリントの手紙の中にはですね、体にはそれぞれの働きがあって他に命令しないって書いてますが、あの理科でいうとですね、脳があれば命令するっていうんですね。で、最近はですね、違うんですよね、まあ糖尿病であれば膵臓とかそういうところからですね、命令が脳に行って、その命令に従って脳がまた出すんですね。で、それが間違っているので結局病気になるわけですよね。今はですね、どんどん進んで、まあ、動物の分類がもともとですね、下等動物とかですね、高等動物とか、まあ、ダーウィンとかなんとか言ってますが、人間が考えていたことと実際神様が私たちを作られたものとは相当違う、かけ離れている。ゾウリムシっていうね、鞭毛という毛のようなものがくるくるくるくるくる回ってですね、動くんですが、その根っこのですね、顕微鏡でも見えないちっちゃい、それがモーターのようにして動いているので、今は大昔のですね、コイルで回っているウォークマンというのから、今はコイルなんか入ってないんですね。ある特別な金属に電気を流す、それで回転するんですね。今の時代は海の底の微生物とかですね、私たちが知らないものに素晴らしいものがいっぱいあるんですね。で、私たちの寿命もですね、私たちがどうすることもできません。神様が与えてくださったものです。神様の主権をですね、認めなくてはならないところです。で、先ほどですね、思い悩むなっていうのは2つあってですね、今日の箇所はルカのところを読ませていただきましたが、32節にですね、今日は題にしていただきましたが、恐れるな小さな群れよというですね、これがマタイにはないですね。ルカはこの言葉をここに書いています。まあ、 聖書の中にはですね、この恐れるなという言葉がよく出てきます。語源を見るとですね、恐れるは、を恐れるで、大きく恐れるというで、その大きく恐れるのは外れる、逃げるというですね、意味だというふうにあるものには書いてあります。だから、神様は私たちに恐れるなというのは逃げるなというふうにですね、言っているというふうに思います。それからその前のところにですね、私たち信仰に対して薄い信仰だというふうにですね、イエス様が言っておられます。薄いはですね、英語の聖書を見るとリトルフェイスって書いてあるんですね。訳は薄いと訳してますが、リトルは高校生の皆さんも英語習われたと思いますが、リトルは薄いではなくて小さいですよね。イエス様は多分小さい信仰っていうふうに言われたと思うんです。ただ私たちは木下先生から信仰というのはですね、神様から受ける恵みですね、その恵みを受ける入れ物で、例えばコップだっていうふうにその時はですね習ったと思うんですが、それが生産式の杯のようなですね、ちっちゃいものかもしれないです。でも間違えてはいけないのは、だからダメだって言われているわけではないですね。小さな信仰でもあれば私たちは救われる。で、問題はないわけではないんですね。問題があると言われているんですが、この小さな信仰も神様からいただくんですが、それが小さいのであなた方は恐れているんだというふうにですね、その薄い信仰の後に小さなもので恐れるなって言われているので、私たちがその信仰ですね、信仰はだから大きい方がいいんですが、自分で大きくできるとは言っておられないですね。これも神様が、信仰も小さな信仰も神様がくださっていますので、それをですね、大きくしていただくように祈らなくてはいけないわけですけれども、そして、イエス様、主イエスが恐れるなというふうにですね言われるのも、逃げるなと言われるのも言われたことになるわけですが、その逃げるなということは、私たちが習っているその信仰に今も立ち続けなさいというふうにですね、私たちは弱いので恐れてですね、逃げようとしますが、逃げるのではなくてそこにきちんと立ち続けなさいというふうに教えられているというふうに思います。私たちの信仰はですね、小さいのではなくてここは、薄いというふうにですね、だから、小さいというと大きくすればいいのかなというふうに思うので、それを小さいと言わずに薄いというふうに訳してくださっているんだと私は解釈していますけれども、薄い信仰ですが、私たちが自分の今の信仰に固く立つことをですね、求められています。ただですね、小さいと、これはですね、薄い信仰と言われたのはそれが困るっていうふうに、その薄い信仰だと疑って神様から離れたりすることがあってはいけないから、だからその今のですね、信仰に固く立ち続けなさいというふうに言われていると思います。恐れるな、小さな群れを、御国をくださることはあなた方の父の御心なのである。恐れるなと言われた後ですね、御国をくださることが、 神様がですねくださるって言えばいいんですが、私の父ですね、あのイエス様から言うと神様が、私の父があなた方にくださるって言われていいと思うんですが、そこはあなた方の父が、だからもうすでにですね、神様があなた方の父になってくださっているということをですね、ここで父という言葉が出てきますが、まあ、これはルカのですね12章、まあ、読んでいるんですが、その前の11章にはですね、主の祈りがあります。御国が来ますように、私たちの父よっていうのはですね、主の祈りの言葉ですよね。私たちの父よ、御国が来ますようにっていうことは、これはですね、私たちに祈ることをですね求めておられると思います。私たちが信仰に固く立つためには、弱い信仰よりは強い信仰がいいですけれども、その信仰が与えられるように祈る、今の信仰に弱い信仰かもしれないけれども固く立ち続けるということが私たちに求められていると思います。ルカはですね、使徒言行録の20章の28節で、どうか、どうかあなたと、あなた自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神の御子の血によってご自分のものとなさった神の教会を世話させるために、あなた方もあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。群れと言ってますが、ただの群れではないですね。神様が、今の使徒言行録ではあなた方をその群れをですね、監督するように任命されている。イエス様はご自分が自ら十字架に代わって血を流されましたが、その血によって私たちを先に買い取ってくださってですね、血の贖いによって買い取られた私たちが今は あなた方の信仰に固く立って歩むように教えられています。拙い症例で申し訳ありませんが、祈りを持って終わりたいと思います。天の神様、今日の主の日もこのように礼拝を守らせてくださり感謝します。貧しい下辺の症例でしたけれども、謝っているところを正してください。また兄弟姉妹の上に、また整備高校生のその歩みの上に神様の豊かな祝福をお与えください。主イエスよ、イエスによって買い取られた御子の血によって買われた教会一つ一つが集って、イエス様の愛の支配の中にあります。私たちがその支配の中で働くのとさせてください。逃げないで自分のその日の生活をしっかりと受け止め、生き続けていくことができますように、心を一つにしてあなたを父として呼び続け、御国を待ち望む祈りをあなたの前に捧げていくものとさせてください。木下先生が奉仕されています。どうかその礼拝の奉仕を主は祝福してください。また先生の帰りの道をも守り導いてください。この時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。